ちょっと気使ってます。北山杉や京都の山について、また木を普段の生活に取り入れるアイデアなど、木にまつわるお話を発信します。こんにちは、志田北山京都の住山博史です。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今日はですね、はい、まあ、僕普段コーヒーっていうのをね、ものすごくたくさん飲むんですけど、うんうん、まあ、皆さんね、コーヒー苦手な方とかだと紅茶とか日本茶とかよく飲まれるかなとは思うんですけどね、
はい、
そのいずれにせよコーヒー、紅茶、日本茶どれもね、木の実とか葉っぱを熱処理して加工したものにお湯入れて、まあ、木のエキスを体に取り入れてるっていう感じなんですかね。で、この番組でお話しさせていただいてる木を普段の生活に取り入れるっていうと、なんかこう木製品とか木質かって思うんですけど、ちょっと今日は視点を変えてですね、はい、その体に取り入れる木としてお茶の話をですね、
はい、
ゲストをお招きしてお伺いしたいと思ってます。
よろしくお願いします。
で、
ま
あ、そのお茶といってもその成分とか体にどういいとかではなくて、今日お伺いするお茶の話としては、あるお茶の復活活動をされてるっていうお話です。
はい、
ではちょっと紹介させていただきます。
お願いします。
お茶復活プロジェクトの発起人の一人であり、京都市北区社会福祉協議会会長でもある水田隆和さんです。よろしくお願いします。
はい、水田です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
ね、水田さんはね、京都市北区中川という北山杉の産地で有名な集落のご出身なんですけど、うんうん、北山杉といえば600年の歴史があると言われている産業なんですけど、なぜその地でお茶の復活活動を始められたのかなと、まず、ね、その質問からお答えして、
はい、そうですね、実はその僕も今だに中川に住んでるんですけど、2013年に、地域の活性化のためにっていうことで、山間地域ですので高齢化も進んでてっていうこともあるんですけれど、それで京都府で唯一の南山城村っていうところに、行政の皆さんも含めて、見学に行きました。でその時に、南山城村っていうのはお茶の産地で、茶畑ももちろんあったんですけど、はい、その時あんまり気にしてなかったんですよね。ただ本当にお昼食べてる時に向こうの、森本さんっていう、方とお話をする機会があって、でその時にふっと思ったのが、僕子供の時にお茶畑そういえばあったわっていうふうに思い出したんですよ、
中川に。
はい、で、親戚一同が集まってお茶を摘んで蒸してっていう作業をしてたっていうのを喋って思い出したっていうのがきっかけですね。
はい、
でその中川で摘んでたお茶っていうのを復活プロジェクトを立ち上げるようなこう意味というか、なんか歴史があるんですか？
あのね、それで中川の方に帰った後に、高齢者の皆さんとかにいろんな話を聞いてたんですよね。でお茶って昔作ってたのって言うたら、あ、やってたやってたって、うん、もう今ないよねって言ったら、何言ってんねん、お前のとこのおっちゃんとこの杉林の中で残ってんでって言われて、見に行った、確かに残ってたんですね。で、ある方が、これも高齢者の方なんですけど、皆さんご存知かどうか、高山寺さんって高尾にあるんですけど、鳥獣戯画で有名なお寺さんなんですけど、はい、そこは日本最古の茶園っていうふうに言われてて、その高山寺さんゆかりのお茶を作ってるっていうふうにおっしゃったんですね。でもほんまかいなって思ったのがきっかけですね。きっかけっていうの
は、高山寺さんっていうのは中川の集落の隣の集落みたいな。
そうですね、車で5分ぐらいのところですもんね。はい、だから地理的に言うたらそれはそうかもしれないっていうのは思ったんですけど、はいはい、でもね、今やったら DNA 鑑定したら分かるかなっていうふうに思ってしまったのが、はい、大きなきっかけになったかなというふうには思いますね。
で実際その DNA 鑑定をなされたと。
はい、そうなんです。ねえ、いやでも本当にね、なんかそういうのって知ってみたいよねって思ってしまったんですよ、うん、で実はその高山寺さん自体も僕全然遊びには何度も行ってるんですけど、ご住職とお話したことがないっていうことがあったんですけど、それもつてを使って、コンタクトを取っていただいて、お茶っ葉を取らせていただいて、はい、中川も4カ所ほどかな、うん、取らせていただいて、日本情報分析センターっていうところにお願いして調べていただいたっていうこと が最初のとっかかり
です、ね、なんかこう素人の感じだと DNA 鑑定ってすごいお金がかかる気がするんですけど
はい、ポケットマネーでしましたが、あのいやいや、そんなめちゃくちゃあの大数ではなかったんですけど、うん、でもやっぱり自分の興味の部分ですから、やってみようというふうに思ったんですけど、ただその結果がね、分析不能って書いてきたんですよ、意味わからないでしょ、
せっかく出したのにね。
そうそう、ほんでそれで何ですかこれはって聞いたら、今日本に流通しているお茶 の、の DNA と一致するかどうかっていうことだったんですね。でそれで、一致しないということですね、分析不能ということは、うんうん、で喜んでいいのか悪いのか分からなかったんですけど、うん、で僕はもっと深いところを知りたかったので、はい、もうちょっとなんとかなりませんかって言ったら、さっきのおっしゃってたように、あの、うん、お金と時間がかかりますって言われて諦めたんです、うんうん
はい、
でその後、その報告を鉱山さんに行った時に、うん、まあ、その報告をちゃんとしました。でそれから1週間か10日した後に高谷さんがお電話いただいて、実はあの京都府の宇治に、茶業研究所っていうお茶を研究する府の施設があって、そこの方に僕の話をしてくださったみたい でそれで興味を持ってくださって連絡取ってみたらっていうことでおっしゃっていただいたっていうのが、まずの、またそのもう一歩前へ進めるきっかけになったんです、うんうん、ほんで、その方がおっしゃったのは、ちょうどその府立大学、京都の府立大学で地域貢献型の、研究テーマに募集したらどうやって言われたんです、うんうんうん、で通るかどうかわからないんですけど、出してみたんです、
はい、
そしたら採用されまして、あとはその DNA 鑑定が、はい、無料でしていただけることになったんですこれは大きかった、
進みましたね、は
い、そこで転がっていったっていうことがあるんですけど、
はい、でその結果としては、
はい、そうなんです。ほんで、高谷さんも取らせていただいて、で高谷さん自体も今あの一般的に境内にある茶園っていうのは、実は後から作られたやつで、旧茶園っていうのがあの深瀬っていう川の向かい側にある旧茶園があって、そこを取らせてもらったんです。で中川でももう一回ちゃんと取らせていただいて、はい、やっていくと、京都府の在来種の中でも古いタイプのお茶っていうのが分かって、はい、で宇治とかでも古いタイプがあるんやけど、はい、多分その高山さんの話では、高山さん自体もね、1200年代っていうのはやっぱり寒かった、今とは違うので、はい、で茶園としての性質がなかなか難しかったので、うん、宇治へ持っていったって話を聞いてて、はい、でそれが宇治茶になっていったっていう話をおっしゃってたんですよね。
なるほど、なるほど。でも一応その日本の古いお茶っていうのは、まあ DNA で分かったと、
はい、
中川で取れたものが、
そうですね、
なるほど、
まあ、混在してるってもあるんです、あの戦後に植え張ったお茶の木も確かにあるんで、はいはい、全てが全て古いっていうわけではないんやけれども、
なるほど、
でも結構昔から残ってる茶園の跡であったりとか、うん、やってはったところっていうのは、はい、確かに古いタイプのやつが結構残ってて、はい、それをなんとかね増やしていきたいかなっていうのを思ったのが活動のきっかけだったですね、
は
い、で
具体的にはその復活させるためのプロジェクトはどういう活動は、
そうですね、まずは、はい、お茶摘みからやってみようか、うん、で僕も子供の時でしたから、かすかに頭記憶にあるだけで、うん、実際やったことがなかったんですよ、周りは遊んでただけの話だったんですでそれで、近所のっていうのか地域の中のお年寄りの皆さんにお手伝いいただいて、はい、でまあ、お茶摘むのは僕らが摘んだんですけど、蒸したり干したりっていう、はい、そのやり方も教えていただいて、はい、初めての時はね、やっぱ感動的でしたね、
うん、
香りが昔僕たちが飲んでたお茶の香りがその辺り一体にして、
うん、
で試飲してみると、あ、昔のお茶やって
、
これ商用登録取ったんですけど、はい、まんま茶っていう名前なんですけど、はいはい、まんまって、まんまっていうのは昔のまんま、
はいはい、
からありのまんまっていうのか、そのまんま、昔のまんまのお茶をなんとかしたいよね、うん、残していきたいなっていうふうな形で、まんま茶っていう名前にさせていただいたんですよ。
今日先ほどね、坂根さんも僕もそのまんま茶をちょっと試飲させていただいて、
いただきました、ね、
美味しいのかどうか分かりませんけど、
ね、なんていうのかな、京都のおばん茶の香ばしさの、うん、じゃなくて、香ばしさの代わりにちょっとね、はい、紅茶のアールグレイみたいな、
そうですね、ちょっと
なんかこう、うん、ふわって香るんですよね、うん、独特の香り、
なかなかね、ああいうのは味わえない、
美味しかった、
うん、ありがとうございます、ね、でも本当にこれね、素人がやってて焙煎の仕方であったりとか茹で方であったりとかによって味がその都度違ったりとかするんですよ。 っぱね、おばちゃんがやはったん上手なんですよ。だから若干違うかもしれないんだけれども、まあまあなんとかね、あのいいかなって思ってるんですけど、
はい、でそのプロジェクトを進めていくのに若い人たちにもちょっと参入していただいて、
はい、あのというのは、僕先ほどご紹介あったように社会福祉協議会の、役目を今地域の中でやってて、もともとその大谷大学の指導先生それから学生の皆さんと、活動してお手伝いしていただいてたんですよ。でその時に、お茶摘みするんやけど来はりませんって言うたら来てくれはったんですよ、
はい、
でそっから、本当に僕ら何人かでお茶摘みしてたのを、はい、学生のみんなも山の斜面とか登ってもらってお茶摘みをしていただいてっていうことから、つながりが、そうなんですよ、つながりができていったっていうことがあったんですね、はい、
それでまたそのまんま茶にスピンオフっていう言い方なのか分からないですけど違う商品にして
そうですね、あの不思議なことに本当にね、あのさっきから僕例えば鉱山さんにつながっていったりとか茶研につながったり、はい、大谷大学、あ、じゃあ、あの府立大学の工藤先生って、うん、あ、久保先生っていう方とつながっていくんですけど、で指導先生とつながって、その大谷大学の卒業生の一人があのヒーローズさんっていう、自閉症の施設を作ってられて、そこをまた変わってはって、クラフトビールも作ってはるっていう、なんかわけわからないんだけど、はい、あのその人がなんかそのお茶テイストの ビールを作りたいっていうことで、2年前やったかな、コロナの直前かな、うん、の前の秋に一度お茶摘みに来られて、
はい、
で僕は全くあのビールはのお酒が飲めないので味はよう分かりませんけど、うんうん、そういう形であの少しそこのヒロさんの、あのなんだろう、こう手助けになったらいいかなと思って茶葉の提供をしたりっていうふうな形で、福祉関係のところで少しでもそうつながっていければいいかなっていうふうな形で、なんかね話がそうやって続けて商品も展開できたという、はい、僕が思ってることとは全く違うというのが、全く想像もしなかったことに転がっていったっていうのは、
お茶とビールつながらない
でしょいや僕も全くね、まさかビールになるとは思ってなかったんですけど、でもそういうふうな形で、こう商品としてつながっていくっていうのが面白い。で僕らも実際は、お茶、飲むお茶であったりとか、実は皆さんあのご存知かどうか分からない、お茶の花ってね、白い花がね、うん、秋あの晩秋かな、うん、11月ぐらいから冬場にかけて花が咲くんです、
う
ん、でそれってすごい可憐なんですよ、下向きに咲くすごい綺麗な花なんですけど、その辺とかやったらそのお茶室とかに飾っていただくとかっていうのはできるかな、うん、であったりとか、から実を取るの取って、あのあれあの椿花なんで、うん、椿油ってあるでしょ、
はい、
でそういうのもね、お茶の油を作ってみようっていうふうに思ったことがあったんですけど、チャレンジしました。確かにツルツルになりましたよ、
すごい、
でもそれなかなか商品化難しいのは、ちょっとしか取れないんですよ、
そうですよね、
はいはい、
それとやっぱ若干青臭いっていうのがあって、香り付けをせなあかんって茶研の方にも言われたんですけど、なんかそのアイデアはあってもなかなかそれが商品化していくのに、どうしようって思った時に、あのビールは本当に思いもよらんかったんやけど、人によってそうやってつながっていくっていう面白さっていうのはすごく感じましたね、今回このあのプロジェクトをやっててね。
そのまんまビアなんですけど、大谷大学 の元井さんっていう職員の方にちょっとサンプルというか試飲を分けてもらって、で佐金さんにちょっと味見してくださいって渡そうとしたら佐金さんもちょっと酒が
一緒やね、
で僕もダメなんですよ、
アルコール弱いんで、
でちょっとあのラジオミックスのスタッフの方にビール好きの方がいるっていうので、ちょっと、
はい、飲んでもらいました、はい、
そのどうでしたか ね意見は。
そうなんです、ちょっと甘みがあって、後口が爽やかやったそうです
そうですか、
はい、だからこうあのビールのこうガツンとしたビールではなくって、こう飲みやすい感じのビールで、こうあの夏とかお風呂上がりに良さそうって言ってました
そうですか、はい、でこう今喋ってるのみんな飲めるんじゃないですか情けないこと、いやでもね、あの僕もそれあの聞いたんですけど、春の新茶のビールと、うん、秋に取る2番茶というか秋のお茶のビールの味が違うっていうふうに聞いて、秋の方が味が深いような感じがします。で新茶のやつはやっぱり少し浅いのかもしれない、どっちが美味しいかどうか分かりませんけど、あのやっぱり秋の方が味わい、秋のお茶の味わいがあるっていうふうには聞きました、はいはい、
はい、
でも面白いですね、なんか
そう面白いですね、はい、
で先ほどから水田さん人とのつながりっていうのをねキーワードにされてますけど、なんかこう南丹市の方の方からもちょっと要請があるというか。
そうなんですね、
はい、あの今度6月の19日にね南丹市の社協の方から話があって、はい、あのシンポジウムに話してって言われてて、同じようにお茶であったりとか、はい、地域の活性化っていうのか、そのためになんでこういうふうにされたっていう今あのお聞かせああのお話しさせていただいたようなことを、うんうん、あのちょうど話をしてくれって言われたので、うん、今日は練習です、
そうやったんですね。
そう実はそうなんです
でもそうやってねどんどんいろいろ広がってね地域活性っていうのはもう今日本のね全国区のテーマやと思いますし、で僕はこのまんま茶っていうのは存在がね、うん、中川地区だけの宝じゃなくてもう京都っていうかもう日本の大切なね資源資産やと思うんで、もうぜひこれ国家プロジェクトに
持ち上げていって
そうですよ ね, でも本当にねいや分かんないですよ、だからつながっていたんですし ね,
そう
ね、
はい、どんどんどんどん、
ね、いやでもねあの僕は最初本当にあの北山杉の地域で住んでたん、うん、住んでるんで、あの北山杉だけがみんなあのその宝やと思ったと思うんですけど、うんうんうん、実は本当にもう埋もれてたことに気がついて、ね、でこのまんま茶も地域の宝になったらいいかな、ね、でもう一つは僕はあの中川だけではなくって、これ実はねあの山間地域みんな作ってはるんですよ、あの山にお仕事に行くためにであったりとか、うん、持っていく、うん、それから、家で飲むっていう自家用ですよね、うん、自分たちで飲むためのお茶っていうのを、僕のところの奥に小野子さん、うん、あるし雲ヶ畑さんも聞いたらやっぱりちゃんとお茶の葉っぱを作ってはるんですよ、だから本当は高山さんにも言ったんですけど、北山さん学区でそういうお茶のねなんかイベントをしたいねみたいなことで、だから、ね、うん、高山さんも高山さんの名前言うてもらっていいよって言ってもらったんで、なんかね一緒に
心強いですよね、本当にな
んかできたら面白いかな、いい、だから本当に山間地域のねなんか取っかかりになったらいいかなっていうふうには実は思ってるんですけど、
なりますよ必ず、
ね、だから本当に学生の皆さんのお手伝いをいただきながら、うん、こういうねお話しさせていく機会ができてきて、うん、みんなが興味持っていただいたらこれは面白いかなっていうふうには思うんですけど ね, ね、
今学生さんだったり、うん、今ねこうラジオ聞いてくださってる方であのなんかちょっと興味を持ってくださった方、うん、またね何か参加したいっていう方もまた増えてくるかなって思うの で, そうです、ね、なんか広がっていくといいですよね。
そうですね、あの本当にあのお茶摘みツアーも
できたらそれ
やっていきましょう、やっていきましょう本当に、
ね、そんなもできればいいかなと思います、はい、
楽しみにしてます。いやもう時間終わらないですね。まだまだお聞きしたいですけど、シンポジウムですかね。次お話聞くの、
はい、その時に、はい、お話します。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、住山博史さんの、ちょっと気つこてます。次回は7月ですね。
そうですね。
はい、はい、7月の4日になります。はい、どうぞお楽しみに。はい、どうも住山博史さん、そして水田貴和さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。